疲れ様でした。ラブアートビューティーの竹中よし子です。黄昏時にワイングラス片手におしゃべり、お相手は
中西幸宏です。
自分のコンフィチュールとシフォンケーキと赤ワインでゆるゆるおしゃべりしましょう。
はい。
久しぶり。
ほんまに久々ですよね、うん。どれぐらい空いちゃったんでしょう。結構空いてしまって、
うん、2ヶ月、2ヶ月は空いてるよね。
2ヶ月は
全然してないし、8月どうだったかな。
もうだってずっと竹中さんも忙しかったじゃないですか。
うん、そうそうそう。まあ、今年今回初めて北野町を全体を、まあ、アートで溢れ返らせたイベントができたんだけど、そもそもは10年前に北野美術館の館長で北野に仕事をいただいてきた時に、なんかこうそのフランスのパリのモンマルトルと北野町友好交流協定も結んでて、そのフランスのパリのモンマルトルのアーティストとかアートが溢れ返ってるような雰囲気に、なんか北野ももっとなればいいなっていうふうに思ってて、で、まあ、あの神戸北野美術館ではアートのイベントっていうのをその頃からずっと現代アートのイベントはいろいろ開催してたんだけど、まあその自分のところの建物だけでしててもなんとなくこう全体的にやっぱりもっとあの盛り上がってほしくて、で特にその今回すごいあの、まあ、頑張ってっていうかやりたかったことの一つが、その異人館風緑萌木の館ラインの館を、まあ、あの現代アート展示させていただいたんだけど、異人館っていうのが昔から の, あの建物の様式とか当時の住んでた人の生活様式とかを、まあ、見せて、それを、まあ、観光資源として観光客の人が見に来るっていうのだったら、もう一回見ちゃったらそんな、まあうん、もちろんウロコグループさんとか季節によっていろいろ花とかテーブルセッティングとか変えられたりして、それを楽しむっていうのもあるけど、でもほとんどの異人館が建物とか建築とかそういう様式っていうか、そういうものを見せてるから、
うん、そうですね、
まあ、それはそれですごく本当に値打ちがあるんだけど、でもプラスアルファなんかそこに現代アートの展示っていうの で,、うん、でそういうのってまあちょっと京都とかで例えばそう古い、
うん、あの町屋みたいな、
うん、そうそうそう、ブランド の, あの新作でデコレーションしたりとかっていうのとかがあったりするから、ちょっとそういうのもなんかこう、うん、あのできたらいいなみたいな思いがあって、うん、で今回まあ風緑の館にはね、くすんさんと雲野さんっていう方と、まあ、金さんっていうそれぞれ洋服デザイナーと絵画と彫刻っていう3つ全然こう違うパターンの、あの現代アートの展示して、すごいそれぞれになんか見応えがあってよかったなと思って、
うん、やっぱ普段行く異人館の例えば風緑とか特に萌木さんとか、
うん、
入り口入ったら少し奥まったところにその金さんの作品が、うん、まあ、別の部屋にも置いてあったんですけど、すごい空間だなと思いましたね。また違った、なんかこう
あの異人館の中に普段流れてる空気感みたいなのが、
うん、
気の流れというかが、
うん、
わって変わる感じが、
ね、変わりました、ね、
してて、うん、それをなんかしてみたかったことの一つで、
うん、
でできたのがすごい嬉しかったかな。
結構長い間やってたイベントですよね、
うん、
10日間ぐらいでした、
そうそう、9月17日から10月3日までだから
2週間ちょっとですか、
うん、そうね。で祝日もその間に10日ぐらいやったし、結構あったから、うん、まあまあ、あの最初はまだ緊急事態宣言が明けてなかったからちょっと辛いところもあったけど、うん、まあ、でもやっぱりあの時期にそういう閉鎖的な空間だけじゃなくて、街をこう散策しながらいろんな場所にアートがあって楽しめるみたいなイベントっていうのをしたっていうのが、
うん、
まあ、あのしてくれてよかったってすごい言う意見もいっぱいいただいたから、地域の人にもそうだし、まあ、商業者の人からも言われたし、うん、あの住民地域住民の人にも楽しかったって言って、でなんかその空きテナントとか普段入らない建物とかもその今回 の, そのイベントのおかげで建物の中入ってみたとか、そういうところがあるっていうのに気がついたとかっていうのも、普段住んでて歩いてても意外と遠いすぎちゃうような、
そうですね、
うん、場所とかにもなんか改めて身を向けてもらえたりとか、
うん、
でもそういうのもまあ良かったかなと思って、
うん、 本当にさまざまなアーティストの方の作品ありましたもんね。計40名ぐらいですか。3、40名、
そうね、もうちょっといました。その公募の方は30人以上だったから、うん、それを全部入れると、うん、50人ぐらい。
相当ですよ、うん、50人のアーティストが北の町に一挙に集まったわけですもんね、
う
ん、
そう作品がね、それだけ、うん、でまあ古典っぽい感じでしっかり展示、招待作家の方は十数名いらっしゃったんだけど、そういう人たちはまあ古典グループ展っていうぐらいのボリュームで出展してくれて、
うん、
公募展の人はまあ1点ずつだから少ないけど、でもまあすごく見る側にしたらいろんなタイプのいろんな作品が一遍に見れるから、なんかこう楽しかったんじゃないのかなと思って、
うん、
絵が好きな人もいればイラストっぽいのが好きな人もいるし、立体が好きな人もいるし、油絵が好きな人もいればね、アクリルとか水彩が好きな人もいるっていうのも、いろんなものがたくさん展示してあったから、どっかなんか何か刺さるっていうか、
うん、そうですね、
引き付けられるかなっていうので、まあそういう風にしたくて、そういう形を実現するためにこう考えてたことの一つが、私はその神戸北の美術館の館長っていう立場で、
うん、
で一緒にあの実行委員を作る時にイベントを専門にいろいろ主催してるイベンターの立場の人、それから、うん、まあ、画廊を経営しているギャラリストの立場の人、
うん、
それから本人が現代アートの、 あの芸術家でありながらギャラリーとかもあの運営企画してるっていう立場の人、うん、それからまあ本当にあの、まあ、イベンター の、 あの手伝いしてる立場の人っていうので、一般的な感覚の人っていう5人でそれぞれの立ち位置とそれぞれの目線でイベント自体を組み立てていって、アーティストさんも集めていったから、なんかこうあの意見もいろいろ食い違ったり考え方も違ったりはしたんだけど、でもあえてそれを大きな流れは同じ方向を向いて進んでるんだけど、でもそれぞれが大切にしてる部分っていうのは、それぞれがあの大切にしてる部分をそのまま生かして、あえてミックスして、その鳴らさないでデコボコした状態でイベントをするっていうことで、来た人がどっかになんか自分の感性に合うっていうのがあって、それとか全然違う自分の中にあの眠ってたような感覚とかが、その全然今まで知らなかったり見たりしてない世界を見ることによって刺激されて、またこう新たな発見というか、こういうのも自分が好きやったんやとか、こういうのいいなみたいな感じの、そういうまあ刺激受けてもらえたらいいなっていうのと、なんでだからあえてそのアーティストばっかりとかギャラリストばっかりとかじゃなくって、それぞれ全然違う立場で集まって、まあなんかそれぞれが動いたっていう感じ。
時間もなかなか限られてましたからね、本当にすごい中で無事走り抜けたっていう。
そうね、とりあえず終われてよかったですね、はい、でそれあとはそうね、それとその今度私が一つすごい自分が招待した作家さんとか、その公募で来られた作家さん、うんうん、公募の作家さんが初めてのこのアートフェスやのにすごいたくさん応募してくださって、それもそこそこ実力があっても十分、あのアートで生きていってる人たちが応募してくださって、すごいびっくりしたんだけど、
すごかったですよね、公募のところ、うん、ダルビッシュミュージアムの上の方で5階、はい、5階でやって
ました。みんなもう一人一人個展して十分に売り上げ立つような方とかが応募してくださったから、
うん、
もう逆にすごい人が応募してきたなと思って、
うん、
審査するのも大変だったんだけど、
何人ぐらい応募してたんです
か。そう、140ぐらいかな、
結局すごいですね、
うん、そうそうそう、でその中から、まあ、上位票がこう審査員10人ぐらいで、
うん、
票がこう集まった人上位30、結局31人になったのかな、
うん、
まであの選んで展示させてもらって、でまたその中から大賞とかいろいろ審査員の賞っていうのを決めていったんだけど、
うん、
実力とか経歴が違う人も混ざって、で、うん、一堂に会するっていうことで、私がすごい思ってたのは、その本当にそこにはもう成功してアートだけであの食べていってるというか、もうそれで暮らせてる有名な人たち、芸術家として、エンダーアーティストの芸術家として生きてる人たちがいるので、うん、そういう人たちと一緒に自分たちまだ頑張ってるような、それだけじゃなかなかまだ食べていけないっていうような人たちも並んだり、そういう実際そういう人たちがいることを身近に見ることで、成功っ のイメージとか具体的に感じてもらったら、その今どうしようって頑張ってるけど先が見えないと思ってるような人がなんかやっぱりそっからバーッと、
うん、
進めるかなっていうのがあって、それって私が思ってるのはオリンピックとかの競技で日本人が金メダルずっと取れない競技が長年あって、だけどある時金メダルを取る人が出てきたら、
うん、
その後ドッと続くでしょ。
うん、そうです
ね、あれってそのね、それとか野球選手でも大リーグ行って成功した人がいたらどんどんそこに続いていくっていう感じで、サッカー選手でもそうだけど、海外に最初誰も行かないけど誰か行って成功したイメージができると、あ、そんなんできるんやって、自分にもできるんやみたいな感じで後が続くやん。だからこのアートの業界もなんかこうすごい大学とかで頑張って勉強して、でも結局なかなかそこで食べていけなくてなんか挫折しちゃう人も多いんだけど、やっぱりそれで頑張ってずっと続けてて成功してる人っていうのを、なんかそういうフェスの時にアートイベントの時に身近に作品実際見たり、その実際その方に会ったりっていうのをすると、頑張ってるみんなにこういいモチベーションになるかなっていうのもあって、
それは大いにあったんじゃないですか、
う
ん、
っていうのも私が考えてたことの一つ、そういうのも、うん、
なかなかないですよね。その公募のフロアもある、トップアーティストのフロアもある、でも同じイベントじゃないですか、
うん、
僕のギャラリーさんのギャラリーとかそういうところに行った時のイメージは、その人の作品とか共同出展、
うんうんうん、
イベント的なそういうのでしか3人とか5人でやってはるやつしか見てなかったんで、圧倒的でしたね、アートの波というものが、
うん
うん、
まあいろんなね、そのなんかアートフェアみたいなのもいろんなところであるんだけど、うん、なんかまたそのアートフェアっていうのと一箇所の会場で数日間、アートフェアって割とやっぱりある程度売れる人たちっていうのが出てる場合が多いかなと思うから、うん、はい、なんかそういうのでもなく本当にいろんな可能性、
うん、
で集まってきて、なんか展示する場所も、まあ、異人館なんか異人館で展示するの初めてってもちろん言う人がそうやったと思うし、
うん、
フローラさんの地下の廃墟だったスペースとかもすごい面白く使えたし、はい、まあ、なんかいろんな実験的なことというか新しいこととか、北野っていうエリアで、まあ、異人館、もともとギャラリーである場所から全然、まあ、商業施設の場所と使われてなかった廃墟みたいになってる建物の場所とか、いろいろなんかこう展示する場所もまあいろんなパターンがあって、だから作家さんっていうかアーティストの人もみんなそれぞれそれに合わせてすごい考えてくれて、でもそれぞれ本当にみんななんか楽しんで参加してくれたし、何より主催してる私らがすごい楽しかったから、
それは一番良か
った。だからまあいろいろ準備とかね、その心身ともに余裕なくて大変なこともあったけど、でもしんどくても頑張るってのはやっぱり楽しかったからやし、うん、好きなことで楽しくって、まあ、みんなが喜んでくれるっていうことが一番よくて、なんでまあすごい頑張りましたって感じです、
はい、
うん、でもただこれをやっぱり一発だけで終わっちゃうと、うん、何や一発やったなっていう打ち上げ花火みたいに終わっちゃうのはすごいやっぱり残念やし悔しいから、
うん、
来年はまあ居留地も巻き込んでさらに飛躍してもっといいイベントにしたいなっていうふうには思ってる。
じゃあまた来年も楽しみに
しておかないといけないですね、うん、楽しみにしてください
、うんう
ん、はい、楽しみにしてください、
はい、
それでは今日はこの辺で